Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日の AI による結婚式のスピーチ、あのトピックに対してごっちゃんのシグナルコメント。今回の記事の結婚というイベントの支援から、参考記事のような就活、保険の営業まで AI や IT の利用は広がっており、この傾向は今後もますます強まるかと思います。ごっちゃんありがとうございます。M さん、偶然にも昨日、親友の娘さんに結婚の祝電を打ちました。
あら、偶然ね。
そうですよね。様々な台紙、安いものは550円から、最も高いものは1万8000円まで。様々な台紙がありますが、一つを選んだ後、伝文作成に移りますが、これまた多種多様な雛形が用意されており、そこから選んで修正をしていきます。私はオリジナルで作成しましたが、とりあえずの祝電であれば、雛形でこと足ります。今回の AI による挨拶文の作成もその延長線上にあり、今後、いろいろな冠婚葬祭のスピーチの場に活用されるのではと感じました。 M さんありがとうございます。スーパー秀垣さんは偽物の勃興、そして哲学や思考の大切さを連想しました。チャット GPT など素晴らしい技術だと思いますが、ただ世間でよく言われているように適正な目的を持って使わないとすぐに答えを教えてくれる。まあそのために思考停止の偽物の生成が助長される可能性もこれまた否定できないなと感じています。そうですね、そこが気になるところですね。スーパー秀垣さんありがとうございます。雨のち晴れさん、チャット GPT が出た時に真っ先にイベントや大会におけるお偉い方の挨拶文作成に使えるのではと思ったのですが、今回の結婚式のスピーチサービスは納得でした。なるほど、あの AI が登場した時にすでにそういうお考えをお持ちでしたか。雨のち晴れさんありがとうございます。ストレンジカメレオンさんは、数年前に自分の結婚式のスピーチを行った際は、いくつかのサイトを検索して自分なりに言葉を組み立てましたが、 AI ツールを活用して出来上がったものをどう使うか自分で判断することと本質的には変わらないように感じました。ありがとうございます。そしてサルソールさん、サルソールさんは、新しいテクノロジーは私たち人としての感受性や精神論、そして哲学といった心や感性に問いかけをする時代になること、例えば今回の記事の AI の利用については、お金や時間をかけることでタイパ思考、タイムパフォーマンス思考によりことを済ませられる考え方もあれば、自らが時間や労力を惜しまず作り上げるという考え方もあります。どちらの成果物が良いかという見方をするよりは、自分自身がどう向き合ってそれを対処するか、自分ごとの一人称の視点が重要だと思います。サルソルさんありがとうございます。そして JT さん、英語のシグナルコメントありがとうございます。結婚式のスピーチは長くて退屈な挨拶でした。最近では家族婚やマイクロ婚と呼ばれる結婚式が増えていると聞きます。参加人数が少ないため、まずは AI でスピーチを作ってちょっとしたエピソードをそこに加えるだけでも良いかもしれません。なるほど、JT さんありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、タイトルは
Legacy of the First World's Fair。
World's Fair、 世界博覧会ですね。第1回世界博覧会、これは万博ですかね。1回目の万国博覧会、そのレガシー、遺産ということですね。
最初の万博っていつだったの？
May 1st is historically significant for various reasons, including the launch of the First World's Fair, or Great Exhibition, in London in 1851.
5月の1日はメーデーだけじゃないのね。1951年にロンドンで開催された First World Fair、 第1回万国博覧会。
First World's Fair, or Great Exhibition, in London in 1851.
これは重要な催し物だったのね。
Or Great Exhibition.
そうですね、このエキシビションが、
This event marked the beginning of international trade fairs, which have since become an essential platform for showcasing innovations.
この1851年にロンドンで行われた万博が、インターナショナルトレードフェア、まあ国際見本市の始まり。
そうだったのね。
そこではイノベーションのショーケース、
For showcasing innovations.
発表の場として欠かせないものになりました。
Essential platform.
欠かせないプラットフォームになったんですね。
1851年のそのワールドフェア、どんな感じだったんだろうね。
The 1851 World's Fair displayed technological breakthroughs to over 6 million visitors.
参加者は6 million って言ってたね。600万人?
To over 6 million visitors.
その人たちに technological breakthroughs, 技術的な飛躍を披露することができたんだ。
The 1851 World's Fair displayed technological breakthroughs to over 6 million visitors.
どんなものが展示されたんだろうね。スマホはないよね、もちろん。
Exhibits featured inventions like the hydraulic press.
何その hydraulic press って、プレスするもの?
これは油圧プレスですね。
何油圧式プレスって?
油圧式プレスというのは圧力を持った油を油圧シリンダーに送り込んでプレス加工をする機械のことです。
へえ、そうなんだ。なんか時代が違うね。
そうですね。それ以外にも
The hydraulic press and locomotives.
これは機関車だよね。locomotives.
And locomotives, setting the stage for future world's fairs.
未来の万博の画期的な商品、製品を紹介するステージという役割を博覧会は果たしたんですね。例えば1893年シカゴで行われた万博では、
To introduce groundbreaking products such as the dishwasher, Chicago, 1893.
ディッシュウォッシャー?食洗機よね。1893年に。あら。
それから
Broadcast TV, New York, 1939.
1939年ニューヨークで行われた万博では Broadcast TV、テレビ放送ですね。そして
Video calls and jetpacks, New York, 1964.
同じくニューヨークで1964年ですね。こちらではビデオ通話、それからジェットパックというものが紹介されたんです。
ジェットパック？
そうですね。ジェットパックはちょうど、まあ、ランドセルというかバックパックのようなものを背中に背負って空を飛ぶことができる、そんなマシンなんです。ちょっとイメージがしにくいかもしれないので、参考動画があれば今日のウィズダムスクエアのポッドキャストのページに載せておきたいと思います。まあ、そんな風に始まった万博国際見本市ですが、今現在も
International Trade Fairs remain relevant today.
今日でもインターナショナルトレードフェアは relevant、 重要な意義を remain、 持ち続けています。
International Trade Fairs remain relevant today.
国際見本市連盟である UFI によると、
According to UFI, an International Trade Fair Association,
国際見本市連盟 UFI は、
According to UFI, about 1,360 venues worldwide host around 31,000 trade fairs each year.
毎年、世界では1,360 の会場で、venue、会場で、
About 1,360 venues worldwide.
約31,000のトレードフェアが開催されているようです。
31,000 trade fairs each year.
東京だけでも2023年、今年と24年、来年にこのくらいの数の見本市が開催されるようです。
With Tokyo alone hosting over 130 trade shows in 2023-24.
130以上の見本市を東京がホストするんだね。
そうですね。かなりの数ですよね。
Despite the impact of television on the popularity of World's Fairs,
ワールドフェアの人気に、こちらに対してテレビが多少影響を与えたとはいえ、
Despite the impact of television on the popularity of World's Fairs, international exhibitions, or expos, continue to be an excellent way for countries to attract global attention to their new technologies, innovations, and cultural values.
やはり国際展示会、見本市で新しい技術やイノベーション、そうしたものをお披露目する、実際に目の前で見ることができる、まあ、そんな手段はやはり博覧会でしか味わうことができないですからね。ですから博覧会という形式、手段は世界の注目を集め続けているわけです。
Or expos continue to be an excellent way for countries to attract global attention to their new technologies, innovations, and cultural values.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。その中で19世紀、それから20世紀の万国博覧会と今のイベントのスケール比較するとどうなんでしょうか。まあ、そのあたりに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Legacy of the First World's Fair. May 1st is historically significant for various reasons, including the launch of the First World's Fair, or Great Exhibition, in London in 1851. This event marked the beginning of international trade fairs, which have since become an essential platform for showcasing innovations. The 1851 World's Fair displayed technological breakthroughs to over 6 million visitors. Exhibits featured inventions like the hydraulic press and locomotives, setting the stage for future World's Fairs to introduce groundbreaking products such as the dishwasher, Chicago, 1893, broadcast TV, New York, 1939, video calls, and jetpacks, New York, 1964. International trade fairs remain relevant today. According to UFI, an international trade fair association, about 1,360 venues worldwide host around 31,000 trade fairs each year, with Tokyo alone hosting over 130 trade shows in 2023-24. Despite the impact of television on the popularity of world's fairs, international exhibitions, or expos, continue to be an excellent way for countries to attract global attention to their new technologies, innovations, and cultural values. However, as reported by Quartz, the grand scale of 19th and 20th century world's fairs is missing from today's events. Nevertheless, these fairs remain an essential aspect of international trade and cultural exchange, and their history and influence on modern-day expos can be appreciated by students and the general public alike.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？Quartz のレポートによると、
As reported by Quartz, the grand scale of 19th and 20th century world's fairs is missing from today's events.
Grand scale、大規模なということですね。19世紀や20世紀のワールドフェアの規模の大きさは is missing 今では見られない from today's events ということはおのずと19世紀20世紀の博覧会の規模これを想像することができますよねとはいえ
Nevertheless, these fairs remain an essential aspect of international trade and cultural exchange
規模は小さくなってしまっていますがただ remain まだ持ち続けている essential aspect of international tradeエッセンシャルな、欠かすことができない博覧会である。どのような意味で？それは
These fairs remain an essential aspect of international trade and cultural exchange.
文化的な交流や
Cultural exchange.
国際貿易
Of international trade.
にとって欠かせない博覧会であることには Remain. 変わりはない。そして1851年にロンドンで開催された第1回万国博覧会。その歴史と Influence.
And their history and influence on modern day expos,
modern day expo, 現代の博覧会への影響は
can be appreciated by students and the general public alike.
学生はもとより一般の人たちにも理解してもらえるでしょうということなんですね。今から170年前のロンドンで行われた万博、その意義、レガシーは今なお影響を与え続けているということですね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Legacy of the First World's Fair. May 1st is historically significant for various reasons, including the launch of the First World's Fair, or Great Exhibition, in London in 1851.This event marked the beginning of international trade fairs, which have since become an essential platform for showcasing innovations. The 1851 World's Fair displayed technological breakthroughs to over 6 million visitors. Exhibits featured inventions like the hydraulic press and locomotives, setting the stage for future World's Fairs to introduce groundbreaking products such as the dishwasher, Chicago, 1893, broadcast TV, New York,1939, video calls, and jetpacks, New York, 1964. International trade fairs remain relevant today. According to UFI, an international trade fair association, about 1,360 venues worldwide host around 31,000 trade fairs each year, with Tokyo alone hosting over 130 trade shows in 2023-24.Despite the impact of television on the popularity of world's fairs, international exhibitions, or expos, continue to be an excellent way for countries to attract global attention to their new technologies, innovations, and cultural values. However, as reported by Quartz, the grand scale of 19th and 20th century world's fairs is missing from today's events.Nevertheless, these fairs remain an essential aspect of international trade and cultural exchange, and their history and influence on modern-day expos can be appreciated by students and the general public alike.
このコーナーでも時々お話をしていますが、私たちは私たちの人生の主役です。ところが、作家の遠藤周作さんは、ある時こんなことに気づいたそうです。それは、どんな人も自分の人生では主役ですが、他人の人生にとっては脇役であるということ。自分の人生の主役は私自身ですが、周りの人たちも同じく彼、彼女の人生の主役なんです。そしてその周りにいる私は脇役。時々どちらも折れることなく平行線の議論をたどることがあります。そんな時私たちはこう思いますよね。なんで折れてくれないんだよ。でも、もしも相手が人生の主役で、その主役を支える脇役が自分自身であったとしたらどうでしょうか。遠藤さんもそのような時には、この人の脇役、自分は脇役とよくつぶやいたそうです。すると自らの振る舞いも自然に定まるようになったと言います。自分の人生の主役はもちろんあなた自身。でも、その隣にいる誰かの人生、その人生の主役は彼であり、そして彼女なんです。彼らから見たら、私たちは脇役、それも名脇役に徹する必要があるのです。いかがでしょうか。主演を支える助演男優賞、そして助演女優賞を狙ってみては。よく考えてみると、いぶし銀のような俳優さんは、やはり助演男優、助演女優の方が多いように思えます。ダブルキャストで大変かもしれませんが、ある時は主演であり、そしてある時は名脇役としてあなたの周りにいる主役たちを輝かせてあげてください。それではまた明日、お耳にかかることにいたしましょう。